日曜ラジ歴
イエーイ
ということで、今週も日曜ラジ歴やっていきたいと思いますけれども、いや、おい、先週は結構訃報がね、うん、いろいろとありましたね。
そうでしたね。細木和子さん、
うん、83歳6歳、なんか80代だったよね、真ん中らへんだったし、ね、
うんうんうん、
あと瀬戸内寂聴さん、
そうですね、
99歳ということで、はい、うん、なんかね、あのお二人とも長生きされそうな感じ、もっともっと長生きされそうな感じだったので、
確かに、
非常にびっくりしましたし、うん、やっぱ99歳って、うん、どういう心境なんだろうなってちょっとね、あの瀬戸内寂聴さんあんま関係ないかもしれないけど、うんうんうん、僕、はい、あのベージュとか、
はい、
キジュとかあるじゃん、キジュが77歳、うん、ありますね、ベージュが88歳、うん、で、はい、白寿ってすごい好きなのよ。
うんうんうんうん。
おしゃれ、なんかすごい白寿って、喜寿のは昔の時代で書くと77があるから、喜寿。
はい、
で、ベージュは米っていう字を分解すると88になるから、はい、ベージュじゃない？で、
そかそか、
白寿って99歳、うん、なんで白寿っていうか知ってる？
99。え、なんでだろう？別になんか漢字が関係してとかじゃない？
漢字は関係してるの？
関係してるんですか？
関係してる。
どういうことなんですか？
100から、
うん。
1を抜くと、
ああ、
すごいおしゃれじゃない？
白だ。おしゃれだ。
ね、そうそうそう。だから、僕的には、なんかね、うん、103桁乗りたい気分もあるんだけど、
うんうんうん、
なんか、白寿のお祝いしたいみたいな、なんかその、おしゃれ、白寿になりましたっていう、うん、あの、100に1本足りないみたいな、なんかこれってすごいおしゃれだなって思って、あとやっぱ11の倍数ってなんかいいじゃない？だから99歳まで生きれたらなと思ってたりとか、
確か
に、なんか91とかでもいいんだけどね、なんかなんとなくその99白寿で、
うん、
まあ、今回ね、瀬戸内寂聴さんお亡くなりになられてしまったわけなんだけれども、はい、きっと周りの方とかはね、100歳のお祝いをしたいとか、ね、うん、なんかね、あるし、ご本人と感覚的にはね、どうだったんだろうなとかって、もっと行きたかったのかなとか、うん、聖路加病院のさ、日野原院長、彼なんかはね、はい、結構100歳超えた後もずっと元気だったけど、まあ、晩年の お亡くなりになる前のインタビューとかで、うん、やっぱりまだ死にたくないみたいなことをね、殺されたりとかしたから、はい、瀬戸内寂聴さんとか、
うん、
細木和子さんとか見ると結構死の準備というか、
うん、
就活に向けてなんかいろいろとされていたって、はい、なんか死期をねある程度見ていたとかっていうのも思うから、うん、なんか、うん、あ、そういうタイミングになった時に自分はどう感じるんだろうなっていうのを、
うん、
なんかお二人のあれを見て思ったけど、
なるほどな。寂聴さんはラジオ局で朝一言紹介するコーナーをずっと持たれてたので、
僕も
お声をよく、
うん
うんうん、日常の中で聞く、日常の中に朝、
うんうんうんうん、
寂聴さんがいるっていう朝が何度もあったので、最近ちょっとラジオ聞いてなかったんですけど、
うんうんうんうん、
ただでもこの半年以内には聞いたことがあって、うんうんうん、あ、なんか声だけお聞きしてればしてたらまだまだなんか元気な感じだなっていうふうに思ってたので、うん、ショックでしたけど、でもね、確かに年を重ねるってどういう気持ちなのか、そんなことを考えさせられますね。
うん、ね、なのでお二人はご冥福をね、はい、しっかりとこうお祈り、うん、させていただきますけれども、
はい、
まあ、生まれ変わったらきっとまたね素敵な人生があるでしょうし、うん、はい、また天国なりあの世でね、極楽かもしれないですけれども、はい、ご冥福をお祈りしたいと思いますということで、はい、となんか応募フォーム来てんの？
応募フォーム
皆さんからのコメント、あ、来てる、
ちょこちょ来てます、来てます、
素晴らしいね、
はい、ありがとうございます。もう何回いただいても嬉しいので、
嬉しいものですね、
はい、いただきたいと思いますけれども、はい、今週はちょっと応援コメントいただいてるので、その応援コメントを中心にちょっとお伝えしたいなと、
はい、
思っています。まずお一人目ですね、ユミさんからメッセージいただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いつもありがとうございます。 大変勉強になっていますし、毎朝のリートンさんのおはようございますと、いってらっしゃいに元気をもらっていますとのことです。はい、
おはようございます。2021年令和3年っていうこれと
そうそうそう、
最後のそれでは皆さん、うん、今日も元気に、うん、いってらっしゃいっていうこのなんか、
うん、
ちょっと絶叫系のね、はいはいはい、
うんうんうん、
あ、今好評でよかったです。
意外と今の生で聞いたの僕も結構新鮮でした。
あ、そうだね、だって別に、うん、俺も一人でマイクに向かって叫んでるだけだから
そうそうそうそうね、そうだからなんかこのね、やっぱ挨拶って大事だなっていう風にね思いました
。大切大切。挨拶って、うん、あの漢字どういう意味か分かる？挨拶って漢字皆さん書けなくても、
はい、
見たことはあるでしょ。
底辺ですよね、漢字。
底辺底辺。
なんかその辺からの確認でいいのか。
そうそう、あ、いいね。で、
はい、
あれって何かっていうと、うん、手を使って自分の心を開くっていうのが、うん、まあ、挨拶っていう漢字の中に込められた意味なのね。だから、挨拶を大切にしようって、今回、うん、日ハムの監督になったさ、うん、新庄もさ、言ってるじゃん、はい、ビッグボスも。
うん、
やっぱりちゃんと挨拶をするとか、礼儀正しくするっていうこと、うん、これって、やっぱり何かって、自分の心をさらけ出すっていうところ、
うんうん、
これ、私はあなたに対して敵対心とか持ってませんよっていうことだから、やっぱり僕ね、挨拶をきっちりするっていうのは、やっぱ大切なことだなと思っていて、まあ、それで皆さんにね、その僕のハートが、はい、しっかりと届いているっていう応援メッセージなので、うん、なんかすごい嬉しいなと、これからもそういう気持ちでしっかりと挨拶をやっていきたいと思います。皆さんも、はい、やっぱ身近な家族とかね、に対しても朝起きて、うん、やっぱちゃんと挨拶するっていうのがやっぱ一日の始まりとしてやっぱ気持ちいいじゃん、う
ん、気持ちいいです本当に。
ね、なんだったら鳥とかにもさ、チュンチュンチュンチュン言ってる鳥とかにもさ、うん、おはようとかって言ったらさ、うん、やっぱなんかこう心がちょっと豊かになるじゃない。
あ、その気持ち僕の生活に置き換えると、朝散歩に行くじゃないですか、うんうん、で向こうからおじいちゃんとワンちゃんがやってきて、
お
でワンちゃんにおはようって、
ワンちゃんにおはよう、おじいちゃんにもちゃんとワンちゃんだけって、
しまった、おじいちゃんに忘れてた。
ちゃんとおじいちゃんにしなきゃ。
おじいちゃんにもします。そうそうそう。
動物絡みでいくと、ムツゴロウさん、
はい、あ、はいはいは
い。いるじゃん、動物王国。ムツゴロウさん。
ね、います、ね。
ソシ、うん、世代、ちゃんと見たことある、
はい、テレビ番組見てた時、僕も小学生だったから見てました。
うんうんうん、はい。ムツゴロウさんはまだご存命で、うん、さっきね、この収録始まる前に、はい、週刊文春の、はい、オンライン文春見てたら、ムツゴロウさんのインタビュー記事が載ってて、はい、まだまだ86歳、
うんうん、
80代後半
だ
けど、
そうなんだ、
まだお元気そうに、うん、タバコをくゆらせながら、いろんな写真も載ってたから、うん、結構ね、多分このリスナーの皆さんもムツゴロウさんって知ってる方多いと思うので、うん、ぜひそのインタビュー記事、興味ある方は見たらいいんじゃないかなと思いますけど、
ね、うん、うち猫が一匹、うん、一緒に住んでるんですけど、うん、もう猫くんともおはようってもう顔グチグチグチってやって撫でながら挨拶するんですけど、
ね、
うん、もうその時の挨拶をなんかすごく親密にすればするほど僕はムツゴロウさんのことなんか思い出すことがよくあったので。
あ、そうなの、そう思い出してたの、
そうムツゴロウさん思い出すというか、やっぱ、うん、あれぐらいそのなんか
近い関係で、あ、しゃしゃしゃしゃしゃしゃっていうね、あれね、
そうそうそう、うまく今リードンがやってくれたけどそれ、
はい、
なんか自分でまさかああいう風になると思ってなかったから、
なん
か
今この年になって、
ね、うん、そう、でもそうなれるとか、そういう風に人とじゃないですけど動物と関われるってなんかやっぱ心温まるし、
うん
うん、でそこまでいかないけど、
ね、挨拶はねしっかりやっていかなきゃいけないっていうことですかな、
思いますね、
はい、はい、
なので
他にはコメントどんなの来てるの。
そうですね、もう一人ですね、こちらも応援コメント、スーヤーさん、
スーヤー
すればいいのかな、スーヤーさんです、うんうん、はい、はい、スーヤーさん、コメントありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、大学生です、
お、
テレビやニュースを見てこなかったので政治的なことが全く分からず、うん、このままでは良くないと思い聞き始めましたと、 うんうん、1ヶ月ほど毎日聞いていると少しずつ分かるようになってきたので感謝の気持ちを伝えるためのコメントです。毎日ありがとうございます。これからも聞き続けますとのことです。
ありがとうございます、はい、ありがたいですね。ありがとうございます。大学生ってなると、うん、ムツゴロウ王国、さっき話したムツゴロウ王国って2001年に終わってるんだよね確か。だから
そうなんださ
っき文春読んでて思ったんだけど、うん、だから20年前でしょ。だから今の大学生だと多分知らないんだろうね、
うん、はい、そうでしょうね。
でもいいね、なんかそういう子からね、うん、なんかコメントもらえて、うん、しかもなんだろう、アバターあるさ、いろんななんか勉強、うん、そのなんか政治知りたいなとか、
ま
あ
うん、
いろんなものがあるわけじゃない、うんうんうん、世の中、はい、こうコンテンツなんてさ溢れてるじゃん、うん、YouTube もあればさ、はい、その中で選んでもらえるっていうのは非常に嬉しいよね。
嬉しいですね、僕この方のなんかコメント読んで自分の大学時代を実は思い出したんですよ。
ほうほうほうほう。
で僕大学の入学が2008年、あごめん、2007年なんです。
なんでサバ読んだろ
う。ちょっと間違えちゃった。で2007年、はい、2007年で入って、まあその1年間ぐらいだったかな、んかリーマンショックが起きたのってこのぐらいの時期でしたよね確か。
2008年ね、そうだよね。
まあ、だ
から2007年ぐらいから、うん、
年から
大学2年、あなたにとっては大学2年生ぐらいか。
そうですね、うん、はい。で、まあ、大学入ってやっぱいろいろ勉強するぞって意気込んでたって話はいつかのラジレ、うんうん、日曜ラジレキでも
先週じゃない、先週だと思う、
先週か紹介したかもしれないんですけど大学の図書館に行って、なんか金融のこととか、なんかすごい基本的なことの、なんか書物をもうたくさん手に取って、読むぞ、勉強するぞ、世の中のこと分かるぞって言いながら、このリーマンショックが起きて、あ、やっぱりこれは分かんなきゃいけないっていうふうに頑張って本を手に取ったものの、なんかそこで、なんか一歩、なんか自分で深めるってことが、ちょっと挫折してしまった原体験があるんですよ。
はいはいはいはい。
うん、
まあ悩ましいよね。
そうですね。なので、まあ、どうやって学ぶかっていうのは人それぞれだと思うんですけど、まあ、僕も大学生の時に、新聞解説、ながら聞きあったらよかったなって思ったコメントでした。
あ、はい、やっぱりだから、その、教科書を読みたいって思った時に、読むための基礎知識、はい、これをどういうふうに養っていくのか、これが教養なんだよね。よくさ、三角比、サイン、コサインなんて何使うのっていうのがあるんだけど、自分が必要になった、何か学びたくなった、コンピューターグラフィックやりたいって思った時に、三角比とかそれを知ってた時にアクセスがしやすい。そこから三角比の勉強を始めるってなったら、高校生まで戻るってことになるじゃない。そういったタイムロスを防ぐっていう意味でも、何かやりたいって思った時にスムーズにアクセスするための鍵、うん、これが高校生までに習う勉強なわけよ、うん、でそれをしっかりとしてるから大学でさらに高等教育をやっていこう、経済学を理解していくためにやっぱり基礎的な数学的な知識は必要だし、あと社会のこともある程度知らないとやっぱりとっつきにくい。幼稚園児にいきなり必要だから経済学を教えるって言ったって教えられないわけで、やっぱそこに段階を乗り越えていく、ね、踏まえていくっていう上でどれだけそういった基礎的な知識をつけていくのかで、やっぱ新聞解説ながら聞きでもどうしても時間も限られてる中、僕がね早口で喋っちゃって処理しきれない部分があると思うので、はい、そこでやっぱ引っかかった言葉、わからないなって思った言葉を、まあ、今だったらねネットで検索したりとか、うん、経済用語だと証券会社がすごい解説いっぱいいろんな短くコンパクトにやってくれたりとかするから、まあ、そういったところを、うん、うまくね活用しながらぜひいろいろ勉強していってほしいと思いますし、うん、まあ、政治向きについては、はい、やっぱり歴史的にねどういう経緯流れがあって今のこういう政治になってるんだっていう、例えば、
うん、
2009年の民主党政権、これの歴史が、はい、なかったらなんで自民党がそれでも今いろんなね不満がある中で勝ち続けているのかっていうのが見えないわけじゃない。あの時に民主党の政治があまりにもこう口だけだったっていう、このそこからのトラウマから今僕らは乗り越えられてない、そのトラウマを無視してなんで日本で今政権交代ができないのかって語っても、それはやっぱり意味がないんだよね。
2009
年を踏まえてじゃあ僕らどうすべきなのか、 って考えていかなきゃいけないから、うんうん、でもじゃあ2009年でなんでそんなことが起きたかっていうと、それには小沢一郎さんが1993年にっていうどんどんどんどん戻っていくわけです、
うんうんうん、
だからその政治とか社会を理解していく上でも、うんうん、やっぱ歴史の潮流流れ、どういう経緯が来たのか、
は
い、
うん、
人間関係含めてね、やっぱその辺を抑えていくっていうこと、はい、これがまあラジ歴の中で、うん、まあ、新聞解説も本体の方でも、はい、まあ、僕がやりたいことだと思っているし、
うん、
まあ、その辺ね、なんか具体的にもうちょっとこういうこと知りたいですとかっていうのがあればいつでも、
そうですね、
スーヤーさんだったっけな、
スーヤーさん、
スーヤーさん、ぜひ質問もね、はい、いつでもお待ちしておりますので、
は
い、
お待ちしております、
はい、楽しく聞いていただければと思います。
そうですね、
はい、
あと大学生ということですので、ぜひ学校のお友達の方にも口コミをよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
もう1本ぐらいいけるかな。
そうですね、そしたらもう一方、フォローをご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
お名前ゴンサクさんです。
ゴンサクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。本日10月29日放送の回で気になった部分がありました。ちょっと前にいただいたコメントですけども、ご紹介したいと思います。目の手術をされるみたいなことをぼそっとおっしゃっていましたが、それがとても気になりますということで、どんな手術したのか詳しく知りたいですというお話でした。
ツイッターのね、僕のアカウントの方ではもうすでに報告上げてますけれども、うん、僕 ICL っていう、
はい、
眼内コンタクト、あるいは永久コンタクトって言われる、まあ、目の中にコンタクトレンズを入れるっていう手術をしました。うんうん、まあ、簡単に言うと視力近視が治るっていうところで、まあレーシックと違って角膜を削らないからし、コンタクトレンズを物理的に目の中に入れているので、何かあったらそれ外して交換ができるっていうメリットもある、そういった手術をしました。やったのがですね、11月9日火曜日で、まあその日やって、で今もう視力めちゃくちゃ見えまくってますという状態ですね。だから、
うん、
ただね、やっぱすごい高かった、はい、レーシックと比べるとやっぱり、うん、もっと高いし、高いんだけど、僕の計算だと毎日使い捨てコンタクトをやるとして、うん、使ったとしたら、まあもうゆくゆくは当然それでペイするから、
うんうん、
経済効果的にも良しだし、はい、まあ、やった感想としては、うん、まあ例えばさ、車を買うのに、はい、その、うん、まあ都内だとさ、あんまり車使わないかもしれないけど、車を持ってるとできること増えるじゃん、
うん、
車があると、車があるっていうだけでいろいろできることが増えるっていうことと、うん、同じ感じかなという、経済的に合理性があるなし以上に、う
んうん、はい、
やっぱりメガネなしで生活ができる、コンタクトなしで生活できるっていうところで非常に嬉しいなと思ってるんだけど、ただその一方で、
はい、
最初からレーシックでもよかったんじゃないかなっていう気も、なんか角膜そこまでこだわる必要があったかなっていうのもあって、うんうん、
はい、
ちょっとなんかね、お金の面ではやっぱりちょっとまだもやってる感じはちょっと残ってる。
なるほどなるほど。そっか、
まあ、でも決して後悔とかっては絶対なくて、
まあなくてですね、
まあ、うん、レーシックの方がもっと安く視力が回復するんだったら、あれレーシックでもよかったんじゃないかなとかね、ふっと、
うん、
もう見えるようになったからいう感じだけど。
そっかそっか、うん、でも目が見えるっていうことの安心って大きいなと思うのは、最近もね、地震がいつ起きたら起きるかなって分からなかったりとか、災害の時にメガネがなかったら、コンタクトが使い捨てがなくなっちゃったらとか、外れちゃったらとか、自分だけが困るんだったらいいですけど、なんか家族とか子供とか、そうやって周りの方との関わりを思うと、やっぱり視力ってあると本当に安心だなと思うんですよね。
そうだと思う。だって昔はだから僕なんて 0.1 なかったし、うん、まあ、ソッシーも目悪いよね、いくつ？
僕も 0.1 ないです。
ないでしょ。そうすると 0.1 ないなんて昔だったら、はい、目が見えない人だったの、
うん、
盲目だったわけよ。だって
昔っていつぐらいの、
メガネある前で、
メガネ、
メガネ、だから江戸時代、
メガネって江戸時代か。
だってメガネ外してあなた生活できる？
できないです。
できないでしょ。だから昔は、うん、僕らぐらい目が見えない人たちっていうのは 障害者だった、
うん、なるほど。
だから障害者として、お仕事としてはさ、マッサージとかアンマ師とかさ、耳なし法一とかのところで出てくる、琵琶法師とかさ、目が見えなくてもできるお仕事って限られていた、うん、障害者だったんだけど、これがメガネっていう技術革新によって僕らは障害があるんだけど、はい、もう社会的には障害者じゃなくなった、うん、こう健康体かどうかっていう意味で、だから今もさ、視力検査とかするじゃん、はい、健康診断で必ず、ね、
うん、
で目がちゃんとそれで矯正したらいい。だから何が言いたいかっていうと、うん、今さ、例えば足がこうないとか片腕がないとかっていうのも、はい、いろんな人工義肢とか使って、うん、どんどんどんどん健常者と同じように社会的に受け入れていくことができる、うん、あるいはエレベーターとか、うん、バスとかもさ、はい、乗降、自動でウィーンとやったりとかって、うん、車椅子でもみんながバリアフリーにできる、やっぱこういったことをやっていくっていうことを改めてしっかりやっていくと、さっきねソシーが言った、うん、その、はい、いつ地震が起きたりとかいつ災害が起きたりとかして、うん、今僕らがいろんなサポートを受けて、メガネっていうサポートを受けて生活ができている、うん、松葉杖とか車椅子とかいろんなことを使って生活ができている、これをやっぱりもっと裾野を上げて、はい、良い状態を作っておけば、うん、そういう何か地震とか災害が起きた時により効率的、うん、効果的にできるっていうことは間違いないと思うなということで、はい、やっぱり改めてね、こうパラリンピック今年ありましたけど、うん、やっぱそういったところにね、目を向けて考えていく、はい、いい、うん、自分の中でもねきっかけになったかなと思っています、
うん、確かにそうですね、うん、なんか目を通じてやっぱり社会のいろんなところにちょっとねまた新しい関心が向きそうな、そんなお話かなというふうに僕も思いました、うん、ゴンサクさんメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ今週の、うん、今週のあれしますか、今週のラジ歴どんな話が火曜日金曜日、
今週も2つのエピソードを、皆さんにお届けできたらなというふうに思っていますけれども、今週のテーマは
お届けするんでしょ、
お届けします
お届けするでしょできたらなって、そんななんかまた配信設定ミスっちゃうの
いやそういう別にリスクヘッジをするつもりは全くありませんはい、ただですね今週、お伝えするテーマが朝鮮半島の歴史です。
そうだったね、
はい、
リスナーからのリクエストにね答えて収録したやつだね、
はい、うんうん、お答えさせていただきました。でこのテーマ僕も撮る前は朝鮮半島の歴史全然分かんなかったっていう気持ちだったんですけど、うん、こんなところにこんな風につながってるのっていうことがですね金曜日には皆さんも感じていただけるお話がありますので、
火曜日金曜日ね、はい、2回続けて聞くと、ね、もう点が線になり、うん、面になり、はい、面が一体になり、はい、そして動き出すみたいな、まあ、そんな感じのねお話がねできたかなと、
はいはい、ちょっとだけヒントを、まあ、お伝えすると、まあ、最近ドラマ海外ドラマとか映画とか、まあ、そういうところで韓国の、ね、
うん、
はい、コンテンツエンタメと我々すごく日常近い生活を送って楽しんでいますけれども、うんうんうんうん、その楽しみがちょっと立体感が
ちょっと広がる感じかな1ミリ1センチ径が広がる感じ、
う
ん、
そうでもねそのちょっとでも楽しみをですね感じていただけるんじゃないかというふうに思っておりますので、ぜひぜひ今週も、お聞きいただいて、楽しみにしていただければなと思います。
はい、はい、ぜひ聞いてくださいということで、今週も日曜ラジ歴お届けしたのはリートンと
ソッシーでした。バイバーイ。